い、どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
ついにですね、
はい、
今年最後の放送となりました。
そうですね。
どうですか、早かったですか？
早かった
早かった
早かった。
でね、いや、でも俺なんか早い感じするじゃん。まあまあ、もう お決まりのセリフとしてさ、今年は早かったみたいなことを言うんだけど、今回ね、この、まあ、今回のシネオンアカデミーをやるんですけど、で振り返ってさ、今年見た映画をさ、手帳に書いたの見たらさ、もうね、ダラスバイアーズクラブとかあってさ、今年見たんで。
ああ、今年だね。
あれ今年なんだよね。
今年ですよ。
なんかね、すっげえ、なんか、去年、
すっごいわかる。
なんかさ、今年一年早かったなって感じ、逆にしなくなってさ。
あ、そういうこと。
長かったんじゃねえか、今年みた
いな。去年も全部今年に含まれちゃうみたいな。
俺なんか、やったらすごいやつがあるが、すんごい前に見たような感覚があって、ってことは
今年すげえ長
かったんじゃねえのっていうような。
あ、そうですか、う
ん、まあそんな感じでね、
はいはい、
映画で振り返る1年中のね、まあ趣があるんじゃなかろうかと。
もう本当何回目ですかね、恒例になってますけどね。
まあまあ年末恒例で、
はいはいはい、
笑わせてはいけないか、
シネオンアカデミーか
みたいな感じですけれども。
紅白じゃねえんだ。
紅白じゃない
紅白じゃないんだ。
はいはい。まあ、毎年ね、主演男優賞、主演女優賞、
脚本賞、監督賞、そして作品賞と。
を、独断と偏見で勝手に選んで、
はい、
勝手に賞と、
ね、
おめでとうございますと
言うという。
いうですね。まあ、誰からも喜ばれない、ね、この試みなんですが、
はい、
今回はリスナーの方からもお便りが、
はい、お便りいただきました、TK さん、
はい、
いつも映画鑑賞の参考にしてます、シネオンアカデミー大賞楽しみですと、
はい、
私は2014年印象に残った映画は、
はい、
ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、
ほうほう、
新しき世界、
ほうほう、
で先ほど高野さんおっしゃったダラス・バイヤーズ・クラブ、プリズナーズなどですと、今年後半公開の映画はちょっと家庭中でなかなか見れてませんが、
うん、
まあ、これからも継続を願っておりますということで、
ははは、
印象に残った映画をいただきました。ありがとうございます。そうなんだよな。いや、あのさ、イーストって映画をさ、
うん、
高野さんが面白かったよっつってさ、はい、見ろっつってたじゃないですか、はいはい、あれ今年なんだよあれ。
あ、イーストはね今年見たって感じする。
あ、そうですか。俺はなんかそう言われてからその後見たから、うん、なんかすごいっていうものすごい昔な感じなんだよ、ね、
あ、そうなの、
うん、イーストも面白かったです。
はいはい
はい、
ということでじゃあ、
はい、
やっていきますか。
うん、
じゃあまず主演男優賞から、
はいはい、
丸本さん、
はい、
これは何でしたっけ、お互いにこう候補を挙げて
2人で話し合って決めるみたいな感じですね。
はいはい、
じゃあ行きます。
はい、
シネオン主演だ、
ごめんなさい、1個言っときますけど、
はい、
まあ、前回ね寄生獣を取り上げましたが、
はいはい、
ゴンガールとかね、ホビットとか、今年公開する映画で、まだ取り上げていないのは、
はい、
候補というかね、
うん、
ノミネートには含まれないと、
はい、
来年以降繰り越しと、
そうですね、
いうことになります。
はい、
ただ、インターステラーは含まれますね。
お、
僕見ましたので。
そう、僕見てないんですけど。
世界的、大ヒットと、
うんうん、
今ね、話題になっている、
はいはいはい、
インターステラーを見ましたので、
はい、
それ
も含めて。
それはノミネートされて、
わかりました。
果たしてどうなるかと。
なるほど。
いうのも、ちょっと、
はい、そうですね。
気にしていただきつつ。
だから、これも一個言っておかなきゃいけないのは、シネオンで取り上げた映画だけじゃないってことですね。
うん、あ、そうね、そうね。はいはい。
まあ、僕らが今年見た映画、
うん、そうですね。
っていう割と広い範囲でいきますけれども、
はいはい
はいはい、前振りが長いんで、じゃあシネオン主演男優賞、僕のノミネートはですね、
はい、
2人います。
はい、
1人目は猿の惑星ライジングよりアンディ・サーキスさん。
はいはい、
もう1人ウルフ・オブ・ウォール・ストリートよりレオナルド・ディカプリオさんでございますと。
はいはい、はい、まあそれは確かに褒めてたなっていう。
はい、
丸本さんあれなんですよね、
ち
なみにあんま映画見てない、ね、
今年全く見てないと言ってもいいぐらい。
丸本さんはあれなのかな、あのシネオで取り上げた中から
って感じってことになりますね。本当にごめんなさい、見てなくて、はい、なんだけどレオ様はもうまあ、近年特にいいんだけどさ、
うん、
出る映画いいんだけど、特にブラックダイヤモンドあたりからやっぱり脱アイドルしてからのよりジャック・ニコルソンになってきたレオ様はすごいですね。
はいはいはい、
まあ、特にウルフ・オブ・ストリートの嫌なやつ演技と、 やっぱラリってる演技とかはもう見ててとにかく楽しいです。
はいはい。
でアンディ・サラキスさんなんですけど、うん、これはだってどっかで上げとかないと。
え？
いやアンディ・サラキスさんにはどっかで賞上げとかないとダメでしょ。
ああそう？
だってゴジラもやってんだよ。
はい。ゴジラじゃないんだね。
今回は、そうですね、猿の惑星の方で。
なんでその、ビフェンクのブレてる感じは。
っていうのは、やっぱな、一番、かっこいい役者だなと思って、かっこいい、なんていうの、キャラクターは、やっぱあいつですよ。
シーザー？
シーザーはやっぱ、男としても惚れますよ、あれは。
ゴジラより。
ゴジラより。
はい。
ゴジラもかっこよかったけど、
はい、
うん、今年見た中でやっぱその主演男優っていう方ね、疑問がある人もいるかもしれないけど、
はい、
CG のね、CG になるってことは、要は自分の顔が出せないのに、ちゃんとかっこいい演技をできたんだから、うん、もうこれは、アンディ・サーキスさんも受賞をあげたいなというところで迷ってます。
はい。
はい。はい、じゃあ、高野さん。
主演男優賞。
はい。
僕の二人。
うん。
オンリーゴッドより
お
ビタヤパンスリンダムさんです。
はい、質問です。
はい、
主演男優賞です
よ、ね。主演でしょ。あの映画はあの人が主役ですから。
まあまあ確かにそうですね。あの神様こと。
はい。で二人目。
はい。
天才スピベットよりカエルキャトレットくんです。
おお。天才スピベットくんはジャンピエールジュネの。
ジュネの、はい、
はいはいはいはい。
の、まあ、主人公
の、あの、子ですね、男の10歳ぐらいの子だ。
はい、10歳。
そうですか。そっちは見てないんだけど、
はい、
良かったんですか？
あのね、作品自体が良くて、
うん、
何の賞にしたらいいかなってなったら、まあ、監督とか作品にあげてもいいんだけど、
うんうん、そんなに良かったんだ。
ちょっと違う人にあげたので
何そのそれちょっとガムあげるみたいな言い方やめてよ。
じゃあその主演男優賞にっていう。
なるほど。ということはあれですね、そのもちろん主演としても良かったけど、映画そのもの
が良かった。映画そのものが良かったです。
かなり単感ですよね。
単感で、まあ、淡々とした話なんですけど、
うん、
3D というですね
何それ贅沢なの、無駄遣いなの。
いや、いい感じですよ。それこそなんていうの、ジュネの世界観だから、ちょっとミニチュアっぽく見えるとかね。
確かに確かに。
3D、
うんうんうん、
なんかいい感じですよ。で、モンタナの田舎、
うん、
西部劇みたいな、うんうん、要は農業をやってる田舎から、はい、都会
なんかロードムービー
だよね。まあ、若干ね、
うん、
その移動するっていう、うん、から田舎から都会にっていうので、うん、もう 3D でその道中とかね。
確かにジャンピエール・ジュネの作風と 3D ってめちゃくちゃ相性は良さそうだもんね。もう
冒頭とかすごいっす。橋で兄弟で、ちっちゃい子供2人が川から、
うん、
橋の上から川を覗いてるっていうのを俯瞰で撮るんですけど、
はいはい、
なんかもうこれ 3D で見れていいなっていう
感じ。あ、単純にその絵面の気持ちよさっていうか、うん、それはいいですね。
3D で見た方がいいです。
お、
公開関数は少ないですが、
はいはい
はい、という感じで、
はい、
ただね、これ毎回思うんですけど、丸本さんが見てない映画はなかなか選ばれにくいというですね、この理不尽な。
いや、まあまあまあ、わかるけどね。
もうちょっと映画を見てくださいよ。
そうなんですよ。もう特に今年は少なかったね。あ、でもね、俺ごめん、オンリーゴッドは完全に忘れてた。その主演男優っていう意味では
、はい、あ、でも俺はオンリーゴッドを取り上げるときは言ってたでしょ。もう今年
言ってた、言ってた、
ナンバーワンです。
あー、ごめん、もう一回名前言って。
ビタヤパンスリンガムさんです。
俺その後ルパン三世見ちゃったからさ、
はいはいはい、
あの人のちょっとし神性がちょっとなくなってんだ
よ。いやいや、
普通のいい親父になってるって。
そういうもん。いや、だけど、あの演技はもう、
まあね、
ないよ。で、ザ・レイドの続編も見たんですけど、
悟空道でしたっけ、
はい、はい。やっぱね、オリゴッドの衝撃を受けた後となってはね、ちょっと霞むもんね。イコウアイスが霞むもん。
いや、確かにオンリーゴッド、俺もすごいいろいろ言ったけど、うん、その、いい悪い別として、衝撃度はやっぱ高かったのはあるね。
うん、で、その、作品というよりも、その、俳優っていうかね、
うん、
個人の、にあげる賞ということで考えると、
ああ、なるほどね。
刑事、
はい、
おっさんはね、いや、もう今後なかなか出ないよね。
まあ、作品性っていうのもあるけどね、その作品性との相性
もあるけど、その作品世界の中でのっていうのは前提ですが、いや、なかなかこれはもう、 ないねっていう感じですね。
それで聞きたいんだけど、レオ様はどうだったの？
レオ様は、うん、まあ絶対いいんだけどうん、うん、いいんだけど、まあいつものレオ様ですねっていうのはやっぱあるからね。
あの油が乗ってきてるレオ様だけどってことか。
うんうんうん、
まあそれは
いい、衝撃度っていう意味ではまあないというかさ。
なあ、
はいはいはい。
それさ、もうオンリーゴット勝てねえでしょ、それは。衝撃度で、衝撃度で比べてねえよ。
あ、そうか。じゃあ、他で比べていいよ。
じゃあ、演技力とかでもそうじゃんか。
演技力どうだ？あの、顔。
顔とか衝撃じゃねえか
よ。いやいや、違う、あれも演技だろ？
演技かな？
だって、ルパンで全然違う様子だったんじゃ
ない？まあ、あー、なるほどね。
うん。どうだ、演技力だろう、あれは。
それはそうかも。いや、だから、その衝撃俺2回受けたの、その人から。
うん、
1回目はオンリーゴッドの衝撃、うん、2回目はルパン三世見て、普通のおっちゃんだっていう衝撃がすごかった。
素手穴なわけじゃないからね。
あ、それは確かに、うん、あ、
まあ、なんか元々の武道家とかさ、うん、役者さんじゃない人を連れてきて、うん、ああいう存在感を放ってますなんてまだわかるじゃん、はい、
うん、
だそうだよね、普通の役者さんなのに、うん、
なるほどね、
あの作品だけああなってるっていうのはもうそれはもう演技力というか目力というかなんつうのかね、しかも超アクションしてるからね。
強いんだよ。
めちゃめちゃアクション。
だってさ、吹き替えじゃないけどね。
あの顔映ってないところはもしかしたら吹き替えてるかもしれないけど、でも顔映ってるところでもバリバリやってるから。
やってたよね。
うん、
あの多分今年一番こうどういう顔していいのか分かんないのがあのカラオケシーンでしたよね。どういう感情でこれ見ればいいのっていう。
あれはもう、
なるほど。いや、ルパン三世見たことでちょっと納得した。確かに演技良くて見た。はいはい、じゃあ、わかりました。
いいですか？
はい、決定でいいです。
カエルキャトレット君で。
そっち、そっち見てねえし、俺。
まあ、あの、僕なんかで、ね、ちょっと迷ってんのが、
うん、
まあ、子役だとちょっとひいき目に見ちゃうっていうのがあるじゃない？
あのね、子役と、うん、あの、精神障害の役はやっぱりどうしてもね。う
ん、ね、だから、そこを差し引くと、ビタヤパンサーガーさんだねっていう。
なるほど、わかりました。
はいはい、じゃあ、シネオン、
はい、
はい、
ある。
2014シネオンアカデミーの主演男優賞は、オンリーゴッドの、ビタヤパンスリンガムさんに。
おめでとうございます。
おめでとうございます。まあそれは開き直ってね、おめでとうございますと。
いやもう本当にもう堂々と言いましょう。
堂々と言いましょう。はい。
いや確かに。
じゃあ次は、主演女優賞ですね。
女優賞の方ですね。
はい。
これなぁ、ちょっとじゃあ今回高野さんからお願いします。これ毎回この女優賞に困るんだよね。
はいはい。僕今回2人います。
はい、
ザ・イーストより、ブリット・マーリングさん。
はいはい、
まあこれはね、お伝えしてる通りです。
はい、わかります。
で、もう一個は、あの、これで取り上げたかな、取り上げてないかな、ブルージャスミンより、ケイト・ブレオンショットさんです。
そうですか。
はい。
じゃあ僕の方、いきますね。
はい、
主演女優賞。
はい。
世界で一つの彼女よりスカーレット・ヨハンソンさん。
はい。
もう一人はイーストの、彼女ですね。
はいはいはい。
ですね。
なるほど。スカヨハンを選ぶあたりがあれですね。あの、あまり見てねえな、この映画をっていう感じがしますね。はいはい。
まあまあまあ、これはでも、いや、俺イーストね、あの、高野さんが面白いって言ってから見たんですけど、まず映画としてさ、
うん、
これ新人さんだよね、作ったの。
そうですね。
にしてはさ、抑制効いてるね。
まあまあ、新人、まあ、あの、俺も映画撮ってはいますけどね。
うんうん。いや、でもさ、あの、本当にその、なんていうの、抑えた最小限の演出で見せますっていうのがもうきっちりできてて、で、その中で、その、イーストの彼女は、あんま表情変わんないんだよね、実は。
うんうん、
で、
なんかね、なんつうの、主演女優賞かっていうと、ちょっとハテナなこともちょっとあるっちゃあるんだよね。
役割がまたね。
うん、それはその制作とか脚本の方で、
うん、
すげえなっていう関心は、手放しですごいっていうんだけど、うんうん、まあ主演女優賞って言うとあれなのかなっていうのはあるんだけど、まあ初めて見た人だし、
うん、
その作品があれ、ね、出来とかね、
うん、
もう相まってやっぱよく見えるっていうのもあるから、うん、ちょっとね、さっきの、ビタヤパンスリガムさんと比べちゃうとちょっと劣るけどね。
なんでもごめん、それ基準にしないでくれる？
いや、一方で、ブルージャスミンのケイト・ブランシェットは、
そっちでバリバリのだってハリウッド女優でしたね。
の、は、もう本当に、このケイト・ブランシェットの演技で見せる映画なので、あ、見てない。
見てない。
あ、見てない。いや、なんで。
元セレブで、うん、っていうこと
で、うん。ね、 もうちょっと精神に異常をきたして薬飲んでるんで、うんうんうん、落ちぶれたのを、うん、なんつうの受け入れられなくて、
はいはい、
まあウリアレンのここ最近のはいいの多いんですけど、うん、また全く違う形で
ブランシャットもいる、取るね。
いやこれはキート・ブランシャット、しかもここまでキャリアがある人で、
そうだね、う
ん、ここに来てこうこんなね
新しい役
のこう見せるっていうのがすごかったんですが、まだ例によってマルモさんが見てないがために、
はい、はい、じゃあもう
評価の基準にならないとこのリーグ
じゃあイーストだって両方上げてるわけですから、
うん、まあまあそうなりますが、でもケイト・ブランチェットいいっすよ、
あ
本当に、うん、まあでもしょうがないんでね、
はい、しょうがないです、見てないですから。
いやでもブリット・マーリングさん、
はい、
はい、じゃあ主演女優賞が、
イーストよりザ・イーストより
ブリット・マーリングさん、
はい、おめでとうございます。
このルールだと俺のやつはどんなにさ映画を見てさ、いい作品を掘り当ててきてもさ無効化されるっていうこのなんですけど理不尽な、
いやちょっと申し訳ないですけどね。
じゃあ脚本賞ですね、
はい、はい、じゃあ脚本賞、あまあ2つあるな俺、ゼログラビティ、
はい、
もう一本は、はあ、世界で一つの彼女でございます。
はいはい。俺言う。
とりあえず言って。
俺ね、今年脚本賞迷ってね、あやうくね、該当なしになりかけた
んだ、じゃああんまりこう突出したのはなかった。
脚本ってことで言うと、
うん、
あんまないなと思って、まあ、たださっき言ったような理由で、
はい、
ザ・イーストかなと。の脚本
っていう意味でね。なるほど。
ぐらいかなっていう感じです。うん、
なるほど。ゼログラはどうでした？
ゼログラビティ脚本ですか？
いや俺もそう迷ってる。これ脚本って言っていいの？でもそのお話のすごいあの設定できちんとお話としてね感動する
話って何ですか？
いや行って帰ってくるだけだよ。うん、すごくねそれ。
脚本か。
わかるそれ。でもやっぱお話だよね。まあ
話なんかね。
これ俺視覚賞なのかもしれないけど。あだから。そうだね。ごめん、脚本じゃねえか。
脚本じゃない
で絵の力か、その、うん、シンプルな話を、
うん、
絵と演出で持ってった監督と、その視覚がすごかったところか。
うんうん
うん、あ、失礼しました。で、俺の中でゼログラだったのね、はいはい。一番話として心に残ってたのが。
はいはいはい、話として
話というか、その、お話の中で、まあでも絵込みだからな。
うん、
どうしましょうか。うん、
却下です。
すいません。
じゃあ、ハラと、ザ・イーストですか？
うん。
は、まあ、どうですか？
これね、今話してて思ったんだけど、うん、あれかも。俺、黒缶のさ、脚本を褒めるときと同じパターンかも、ハーン。
あ
ー。会話の妙っていうかさ、
うん、
に、うん、やっぱ、
まあ、会話劇っちゃ会話
劇だから、でそこがすげえなんかいいなと思ったんだけど、うん、まあ、それも、脚本じゃないのかな。
いやまあでもセリフは脚本の範疇、
うん、だからそこはすごいなんか洒落てるし、
うん、
本当に直接的なビジネスセリフがあるわけでもないけど、うん、その男女の機微ですか、はい、まあ、女の方は声しか出てこないけど、はい、っていうのはすごく良かったなと思いました
ね。まあ、設定はね今時というかね、
うんうんうん、まあ閉じられてるというか洒落てますよね、はい、いやイーストももちろん良かったです、
はいはい、どうでしょう。僕はあのまあ脚本に関しては今年はそんなにこだわりないです。あの該当なしが出かけたぐらい。
ああなるほど。
うん、
じゃあやっぱハーじゃねえか。ハーじゃねえか。
あじゃあいいっすよ。
はい
はい。
じゃあ脚本賞は、ハー世界で一つの彼女ということで、
はい、
おめでとうございます。どうですか。話のこう。なかったんだよね。他に迷ったのもなかったってこと？
いや、なんか脚本ってことになる。だから監督って演出とかでいいのはあっても、
うんうんうん、
脚本、
純粋にね、
シナリオとして、ね、あ、すげえなっていうのがあんまり思い当たらなくて。
あれかもね、でも 3D とかの映画もさ、どんどん出てきてさ、
うん、
結構ビジュアル込みでセットでいいと感じるようなのが多いっていうのもある
かもしれない
ね。
まあまあ、
そう
ね。はいはい。
まあ、まずそんな感じですか、はい、
じゃあ監督賞、
はい、
はい、
じゃあ高野さんからお願いします、
監督賞2人います、
はい、
ゼログラビティより、
はい、
アルフォンソ・キュアロ監督です、
はいはいはい、まあまあまあ、はいはい、そうですね、
もう1人、
うん、
ボーイズフット、放題がね、
ボーイズフット、
ね、6歳の僕がうんちゃらこんちゃら、リチャード・リンクレイターです、うん、の二人です。
はいはい。
はい、
じゃあ私の方から。 2人います、
はい、
1人目ジョシュア・オッペンハイマーさん、はい、アクト・オブ・キリングより、
はいはい、
あの監督というよりものすごい気の長い性格の悪い男としてノミネート、
はいはいはい、
もう1人は、まあ、アルファンソ・キュアランですね、
はいはいはい
はい、
まずゼログラビティのことにしますか、はい、まあまあさっきもね言ってなかったけど、うんうん、まあ要は監督賞ってことですよ、
あの映画を
脚本うん
ていうあの作品を仕上げた監督がすげえってことだよね、うんうん、
だってあれだって単純にさあの視覚技術がさ劣ってただけでも成立しない話でしょ、
うん、そうだね、いやそうだから俺が多分今脚本賞うんぬんって言ったらそういうとこなんだね、
うんうん、であの長回しとかさ、うん、ああいうのがなかっただけでも成立しないっていうかさ、うん、ここまで引き立てられない作品だから、はいはい、でもそうなると監督賞なんですね、
なるほどね、うん、あの演出面
キュアロンの長回しが結実したここに来てああいう形で結実した、話と、
単純に立ち上がるだけであんなに感動するっつうのも なかなかないですからね、はいはい、いや、まあ、監督賞文句なしだと、
まあ文句なしですね、はい、ただまあほとんどの人たちは去年挙げてるんですけど、
そうなんだよねこれすごい根本的な話だけど今やたらゼログラゼログラ言ってるけどもう遅いんだよね、
去年の映画です
ね、そうなんだよな、
シネヨン的には今年ね、
そうそうそう、年が、
ね、年をちょっとまたいじゃったんで、
またいだけど取り上げたのがまあ今年だから、うんうんうん、言い訳がすごい多いっていう、
そうだからホビットとかね、その、うん、今月取り上げる、はいはい、ホビットとかそのベイマックスとかは来年そうなるかもしれない
忘れちゃってるよ
ね、もしかしたらゴーンガール
あ
とかも、はい、来年今更かみたいな感じになって
今ゴーンガールみたいな、
デビッド・リンチはやっぱすげえって来年の
今やってんのかよっていう
可能性があるんですけど、まあゼログラビティもまあそういう事情があって、
はい、すいません、
今年このタイミングで改めてすげえすげえと言って、
はい、あそれであのジョシュ・オッペンハイマーさん、僕がもう一度挙げた方は、はい、このアクト・オブ・キングって映画自体も十分まあ衝撃的だったんだけど、あの映画を見て感じるさ、うん、あの監督の底知れぬ革新的な悪意というか、うん、何かを暴いてやろうっていうさ、しかも10年越しで、うん、あの気持ちは何ですか、何でしょうね、その尊敬とも違う、なんだろうな、まあ、やっぱこの人しかできないことをやったっていうの
は、ね、
う
ん、まあ、俺にはでき、自分にはできない感、
そうそうそうそう、うん、で、
リチャード・
リンクレー、これは僕眉間なんですけど、
まあ、僕はまあ一人のじゃないか、俳優さんが、ずっと同じ人を使い続け
て、なんか話題になってたよね、うん、それで
6歳の頃から主人公の男の子が6歳の頃からあれいくつになるまで、うん、大学入る前だから18
とかぐらい
までずっと追い続けて
12年ぐらいやって、
その周りの、家族も同じ役者がずっとやっていくっていう、
それで成立させたこと自体がすごい、
いやまさにだから監督賞です、話自体はとってことないじゃん、その日常を描いていって、うん、で都度ね、その都度その都度なんかまあ事件ってことじゃないけど、こう日々のこう困ったこととか、例えばその、お母さんがケツの軽い女で、うん、いろんな人と惚れやすくて、うん、すぐ結婚したりとかするんだけど、
はいはい、
でその主人公の男の子のお父さんとはもうすでに、別れてると、
うん、
でそのままなんか大学教授みたいなやつと結婚するんだけど、うん、そいつがなんか主乱で家庭内暴力を振るうから逃げ出すとかね、
うん、
そういうちょっとしたこう、
で割とその生徒派な少年の成長物語みたいな、
うん、事件というかいざこざぐらいなものがこう、うん、続いていくと、
うん、
彼女と別れるとかね、
はいはいはい、
うん、それが続いていくんで、そんなに起伏がないからもしかすると寝る人がいるかもしれないし、
うん、
あの俺の隣で見てた変なおっさんはグースか寝てたけど、
あそう
と激込み、
あそうですか、
あのわよく立ち見だった、
いや確かに話題にはなったけどさ、うん、その期間が長いっていうことで、う
ん、で短観だしね、
あ
激込み、
短観だからか、うん、それもあるか、
でなんかあんまそのおっさんにしてもあんまり映画を見てなさそうな、普段から見てないような、
はい、ライトな
人も来てて
さ、お客さんも来てた
の、うん、
どうですか、いや僕はまた見てなくて申し訳ないんですけど、そのキュアロンと比べてこの賞
と全く違う、この監督賞といっても、
まあそうだね、
全く違う
確かに、
でもただフェーズとしては一緒で、うん、こんな作品をよく成立させられたというか、
確かにね、
作れたなっていう、うん、点では一緒なんだけど、そのアプローチは全く違うんだよね、
はいはいはい、
でね、どっちもね、
うん、
映画っていいですねって思わされるような、
なるほど、
うん、
なるほど、
感じ、
確かにね、
た ただまあ、
いやちょっとこれで決めていいですよ。どっちか。
いいですか。うん、まあただ丸本さんも上げてるのもあるから、はいはい、あと知名度的にもゼログラフィティではないでしょうか。
うん、わかりました、
はい。ということで、監督賞はゼログラビティのアルフォンソ・キュアロン監督です。
2014年の賞を今受賞しました。
あ、そっか。それを考えるとあれか。
まあそれも今ちょっとあるんだよね。
あえて、
うん、っていうのも
あえてリチャード・リンクレーターにあげる
でもある
っていうのもあれか。うん、損切りして。
で任せますよそこは。
じゃあリチャード・リンクレーターに。
あ、じゃあ全然映画としてもやっぱちゃんとその出来自体もちゃんと良かったってこと、
ね、出来自体もいい。あ、
それは
うまい
っす。あ、うまい。みたいな見ない。
自然の演技をさせるっていうのはね、
あの人そういうのが割と映画の作品多いよね。
うまい。なんか
自然な会話でっていうのは。
で、何のね、何の変哲もない日常を、うん、まあ寝てる人もいたけど、うんうん、飽きさせずに見て、しかも長いのね、すごい長いんだけど、うん、終わった時にまだ見たいと思うもんね。
へぇ、あ、そう。
あと同じぐらいの時間映画館に行ってもいいと思わせるから。
それは演出の力というか、まあ、監督の力はでかい
よね。監督の力すごい。一人の男の子ずっと追ってって、うん、しかも子供の頃可愛いのよ。
あ、
で大きくなるに従ってどんどんどんどん劣化していく感じがリアルでさ。
だってその人で撮るって決めてるからね、変えられないもんね。
で彼女役の子はべっぴんさんなのね。途中から入ってくるから。
その子は途中からなんだ。
あの高校で付き合う人はその時から出てくる子だから、
そうかそうか、
ベッピンさんだから。
なるほど。
付き合うかな、この二人が。
そういうのも含めてこう面白いということでさ、うん。なるほどね。
で、あの、お母さん役の女優さんの太り方っていうんですかね。うん、12年かけてこう、肉のついていく感じとかも、
どんどん、
人の女の人、
社会人見てきて、
こんな感じだなっていう。
ケツからでかくなって
くる、ね。とかないかね。とかね、いや、だってこんな企画だと他ないもんね。
まあそうできないよね普通じゃん、うん、
すごいっすよ。
成立させた監督もそうだし、お金出したところも偉いよねそれ。ちゃんと
偉い、
出た役者もね
偉いで、まあ、曲も割と僕好みのが多いというか、まあ、最初はあのコールドプレイから始まり、
はいはいはい、
でイントロしか流れないんで分かんなかった方もいると思いますけど、うん、ブリンク182とかね。
あ、なんすげえ懐かしいね。なんか、うん、
ちょうどその時代
の世代がちょうどそうだよね、ま
あ、ちょっとずれてるんだけど、ちょっとずれてはいるけど大体そのくらいの年になったやつをこうやってきたことがね、あの、よかった。
なるほど。
じゃあ、最後、
はい、
作品賞、この作品というか今年、
うん、
一番面白かった作品ってことですね。
そうですね、
はこれだと、
はい、
いうのを一つ、
ですね、ちょっと待ってな、何本か何本かっていうかね、俺これが一番迷ったの。
はい。
なんでかっていうとダントツがない。
ほうほうほう。
うん。なんですけど、
はい、
まずゼログラビティ。
はい。
はい。
うんうん。
で、ある優しき殺人者の記録。
おお、すげえ、うん。上がってきた。
これは上がってきた。
はいはい。
で、
まだあるの？
まだある。いや、これも難しいんだよな。これ今のテンションだからだよ。寄生獣。
そう、ちょ、もう、まあいいけど、うん、見たばっかりだからとか、
それ、 それもでかい。あとね、そうだね。
のは、
まあ今その迷ってるのはそんなもんで。
何個あげんだよ。
で、あとウルフオブウォールストリートも一応候補にはあるけど、うん、ただどれもそんなダントツでも絶対これっていうのはないわけです。
あんなに大騒ぎしてたくせにゴジラは上がってこないんですね。
ゴジラ上がってこない。
ノミネートすら、
うん、改めて考えると上がってこないんです。
はい、なるほど。
そんな感じ
で、どの賞にもノミネートされてない
んですね。だからアンディサーキスでなんとか上げたかったわけですよ。
でも、あそこは猿の惑星からでしょ。
そうそうそう。
あんなに大騒ぎしてたくせにね。あと、なんだっけ、アナと雪の女王もあんなに大騒ぎしてたのに、
あれも全然上がってこない。
まあ、そうだ、その場その場のテンションで盛り上がってんだろ。
寄生獣とかそうなんだよな。
もうちょっとさ、あの、俯瞰して見れるようになってくださいよ、いい加減。
いや、申し訳ない。
まあまあいいっすわ。結局3つ、
うん、
僕は1つです。
ダントツってこと。
はい、はい、おい、グランドブダペストホテル、
お
ウェス・アンダーソン監督です。
まさかのウェス・アンダーソン。
うん、まあ確かに横並びな感じはあるんだよね、今回そのシネオに取り上げてる中ではね、うんうんうん、ただそのグランドブダペストホテルは、ね、 群を抜いてるというか。
あ、そうっすか、うん、俺まだ見れてないんだよね。
ちょっと違う域にいる感じがあるね。
ただこれ俺も初めて聞いた時に、あ、なんか高野さんがウェス・アンダーソンを上げるっていうのがちょっと意外だったんです
よ、はいはいはいはい、
っていうのはそのウェス・アンダーソンの作品って、うん、割とさ、その作り物感っていうかさ、はい、箱庭的というかさ、はいはい、プラモデル的って言ったらもうなんか作り込んださ、はい、世界で、はい、好きな人は好きだけどっていう話じゃないですか、はいはいはい、だから高野さんがそれを今回あえてあげたっていうのが前から好きだったっていう話も聞かないしさ、
世界観自体は前から好きなんですけど、
う
ん、ただシナリオが、うん、なんていうんですか、淡々としてるというか、うん、
まあ基本いつも同じだからね、うん、
なんで、作品トータルで見た時に、うん、手放しで、うん、絶賛って感じはならなかったんですけど、
はいはいはい、
今回のグランドブダペストホテルはその世界観プラスシナリオもエンターテインメントしてるから、
う
ん、でそのエンターテインメントさがあの世界観をさらによ
りこう面白く
してる、ね、面白く絵面も面白くしてたりするので、うん、あ、なんか一個なんか
階段上がったなと、
階段上がったというか、まあその昔からのファンの中には、うん、なんかこう商業主義に走りやがってと思う人もいるかもしれないけど
売れちゃって変わったなみたいなね、
売れ線行きやがってって思うかもしれないけど、もうただエンターテインメント作品としても普通に面白くなって、
うんうんうん、
であの世界観とマッチして、だから、うん、もう初めてこうなんていうんですか、エンターテインメント作品でああいう世界観の作品が世に出たっていう感じで、これまでにない作品ですよねっていう風になったので、うんう
ん、なるほど、
よかったですわ。
ウェス・アンダーソン、そのさ、今までのもそうだけど、お話としてさ、うん、結構なんていうの、家族の話として、家族崩壊してた家族が、うん、またこう集まってみたいな話だった、ま
あ、ダージン急行とか、
ね、うん、っていう話が多かったっていうか、ほぼその話、
まあ、家族だけじゃないよね。あとはその少年少女の恋愛とか。
まあまあそう、
どっちみちこう、ただバディーものなんですよ。バディーないしはトリオ。
ああ、トリオ。はいはい、トリオね、
うん。そういう、まあトリオでもまあバディーだからね、うん。バディーものでやっていくというのは変わらない。この前のグランドブダペストホテルもそれは変わらないんだけど、うん、ただ、チェイス、追跡し、
うん、
される話だから、
これは今までなかったね。
殺し屋に追われるって話だから、うん、まあまあ面白いわけです。
しかもなんか聞いたら殺し屋があれでしょ？ウィリアム・デフォーなんでしょ？もうその時点で絶対面白いじゃん。
面白いんです。それはあれ、これいろんな追跡の仕方をしていく。めっちゃいいんです。
ちょっと、まあ見ないといけないですね。
で、あとあの人、このウェス・アンダーソン作品の常連、タランティーノとも友達、レザーボアドックスの出資者、ミスターホワイト、
ハーベイ書いてる、
ハーベイ書いてる、
はい、
ここまでどんな連想
ヒントでピント
が毎回出るんだけど、
はいはい、
でこのハーベイ書いてる出し方も一個ウィス・アンダーソンのよう待ってましたポイントであるんだね。
どんなで出るかな。
最初顔を隠してて振り向いたらハーベイ書いてるだったみたいな気が巻かんだけど、今回のハーベイ書いてるって方もいい。
あ、そうです。
あの女王の鳩が出るみたいな感じで、
あ、よっていう、
よっ待ってましたっていう。
だ、映画、あの人の映画本当にね、こう何度も何度もというか、ずっと見ていくとやっぱ面白さとか楽しみ方が分かる。
あ、いや、ただ、うん、ただグランドブダペストホテルに関しては一発初見で面白いと思う。
あ、本当、
うん、
あ、そういえばさ、会社でもそう、隣の人がやっぱりそれ同じこと言ってた。
あ、そう、
ブダペストホテル面白かったって言って、うん、だから多分すごい今回のね、間口が
広がると思う、ね、広がると思う、
それは、
うん、
どうする。
いや、俺は本当にグランドブダペストホテルを一押しですが、またこのルール、リフ
トが、いやいや、でも俺はね、その一押しがないからさ。
あ、なるほどね、
うん、迷った末に
全部出して、でもさ、見てない作品をさ、
まあ、
作品賞ってのもおかしな
話なんだよ などう、
ゼログラビティですか。
ゼログラ
感覚症上げてないっつうのも
ゼログラじゃねえか。いや、でも間違いなくゼログラが例えば2013年に選ばれたまた結構変わってたと思うでしょ
う、
うん、の
まあね、
うん、
うん、
結 結構損してるじゃんこのタイミングで。
まあね、うん、損っていうか別に世の中的には何の損もしてません
なんだけど、いやここはでもゼログラビティ、その今後の 3D 映画の未来も考えたらやっぱ上げといた方がいいんじゃねえかっていう気はしますけどね。
じゃあまあゼログラビティにしておきますか。
はい、
ということでじゃあ作品賞は1年前の作品です。
本当申し訳ないですね、
ゼログラビティでいうことに。
はい、おめでとうございます。
はい、ということで、
はい、
ここまで来て、
はい、
インターステラーの名は
出てないですよ。ちょっと
出ませんでしたね。
いや俺だからいつノミネートされるのかな。
はいはい、でしょ、
うん、どういうこと。
いや、なんでそんなヘッドしてんのかなっていう。
ああ、ちょっと詳しく聞こうかその話。
いや、あれ、予告の段階で言ってたのが、はい、何この映画っていうのはあるよね。
はい、ものすごい地雷感というか外れ感というか、
うん、よく言えばオーソドックスというか、うんうん、悪く言えば今時こんな映画、うんうん、どの面下げてみたいな感じあるじゃないですか。でその後ヒットしてるっていうのが入ってきて、
なんか
どこにこう面白みがあるのって予告の段階だ、
はいはいはい、
で、まあ後々聞いてくと、その例えばその宇宙物理学者が今の最新の宇宙理論を元にした、宇宙の映画を撮るというために、
うん、
その人が企画したとかね、
うん、
っていう情報が入ってきたんで、
うんうん、
あ、じゃあもう新たな21世紀の、うん、2001年宇宙の旅なんだっていう感じで、これは期待できると思って見に行ったんです、
う
ん、
はいはい。
したら何でしょうね、長いんです例によって
まあまあもうね、あの監督は長くするのが、
なんだろうな、ね、前編にね、まあ、3時間弱あるんですが、あるんですが、前編にわたるこれじゃない感じ、
ほう、
見てる最中にずっと付きまとうこれじゃない感と戦いでしたね
あのね、俺も予告編見た時には基本的に高野さんと同じスタンスで、はい、これ盛り上がりどこっていうか売りは何なのっていうのがあったわけ、
うん、いや心理というかね、
そう、
新しいポイントが一切ない、
今宇宙に行くっていう話でどこに売りを持ってくるのってないわけです予告編では、
うん、
で俺考えたのは、いやこれインセプションとかね、
うん、
メメントとかひねくれた監督だから、
うん、
あえて、しかも秘密主義だって言うから、うん、あえて予告編ではいいとか出さずに、うん、本編では実は宇宙人とのバトルとかね、
はいはいはい、
ものすごい展開があるんじゃないかと思ってたわけですよ、
はいはい、
そういうことではないってこと。
そういうことではないんですね
お客さん入ってました？
入ってなかったです。
あ、そうですか、
うん、まあ、行った時間が遅いっていうのはあります
けど、ね、いや、まあ、予告編の時点で多分あれ集客も難しいだろうし、
いや、なんかなんで世界的にヒットしたのかなっていうのが。
そうね、
うん、いや、ただ悪くはないよ言ったけど、悪くは
ない、散々言っといて何それ。
悪くはないですよ。
あ、そうですか。
この映像とかやっぱさ、お金かかってるから、
あ、
ちゃんとあってるから悪くはないけど、
はいはい、
うん、なん前編に漂うこれじゃないんだよなっていう感じが、
見てるね方が何を期待してるのかっていうのは全然違うわけだ、うんうん、
バットマン病が相変わらず治ってないなっていう、
むしろそれを求められてると思ってるのかもしれないけどね
自分ではね、
うん、
だから実際ヒットはしてるからね、世界的にヒットってなってるから、まあだからドレバコ監督ではあることは間違いないので、
うん、
まあきっと向こうが正しいんでしょうけどただこれじゃないんだなって思ってる人は多いと思うよ。
あ、まあ、予告編とかその噂聞いてね、うん、見に行った人でね、
うん、こうだから予告編の印象のまんま、
うわそれはもうきついわ、
うん、これじゃないんだよなっていう2021世紀の今、
うんうん、
見る宇宙物として見たいのはこれじゃないんだよなっていう感じでした。他なんか言っときとかことあります？他見てない、
あ、
取り上げてない作品とか、
取り上げてない作品っていうか、その前も言ったっけ、怖すぎの白石浩二監督 の、
はい、
あのシリーズを何本か見たんですけど、
あ、そういえば作品賞にも白石さんあげてました、
はい、あげてましたけど、
フレーズじまいで、
それで終わっちゃいそうだったか
と、
あのね、いやもう今年っていうか来年なんですけど、日本映画界は白石監督に予算を渡した方がいい、
ほうほう、
あの怖すぎシリーズのね、 トイレの花子さんとかおすすめされて見たりとか、他のシリーズとか 見たんですけど、今一番新作が見たい監督は間違いなく白石浩二監督ですね、うんうん、ただこれはなんていうの、そこがいいとこでもあるんだけど、結局白石監督ってその限られた予算の中での仕事を今までやってきたから、うん、もちろん新たなチャレンジはどんどんしてるんだけど、やっぱどうしてもお話の枠が、
まあね、
その予算内で収まるものにしかなってないわけ、うんはいはい、ただその時点でそのすごい面白いものを作るからやっぱすげえんだけど、うんはい、ちょっとねこのままじゃいかんだしでしょうっていう気はするんだよね。
まあ、結局2014年振り返って白井さん以外 そのいわゆる J ホラーですか、
はい、
は全然盛り上がらなかったもんね。
全くでした ね、 ね
だから、まあ、ジオンとかやってたけどね、
うん、いやジャパニーズホラーとかその日本ホラー映画界がさ、呪怨とか、
でもホラー映画自体が
いやもう
したり、 J ホラー限らず、うん、ホラー映画自体がそうだよね、うん、あんまり盛り上がったのがなかったよね、
う
ん、
ただそのそういうね枠からもう完全に白石さん飛び出しちゃっててさ、はい、まあ、今回のその殺人ワークショップとか、ある優しきもそうだけど、怖すぎなんかもそうだけど、ジャンルとして白石浩二っていうかさ感じになってるので、たこれ心配なのはこのまま埋もれてくんじゃねえかっていう。
どうなんですかね、まあ分かんないですけどね、その辺はもう出会いとかタイミングとかね、いろいろあるからね、
ちょっとそこはね心配だなっていうのは
どういう心配だ。
いやいやいや、ここでわーわー言ってるのは全然ありなんだけどさ、結局そのままね、進展がないっていうことになると、はい、ちょっと見る目ないぜ日本映画界っていうふうになっちゃうんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
例えばドラマ寄りになってきちゃってるよね、その、
うんうんうん、
感動ものとかね、うんうんうん、そっち系に寄ってきちゃってるもんね、
う
ん
う
ん、
そうだから感想見るとね、ある優しきもすごい感動したみたいな、
あそう、
うん、
あ感動
ある、あるんだけど、いやいやいやそうじゃねえんだって、
うんうんうん、いかにあのラストが狂ってるから、
ね、そうそう
もうあれで感動しちゃいかんだろうっていう。
いやもう本当に倫理的でえらいことになってますけどね、うんうん、っていうとこかな。
それで感動する人がむしろ怖いあれで感動しちゃってやりかねない。
いや本当びっくりしたもん俺、
ね、
あと何ですかね、あとイコライザー最近そういうの見ましたわ。
ああ見ました見ました、
さっきさ、6歳の僕がでさ、うんうん、もっと長く見ていたいって言ったじゃない、うんうん、俺イコライザーがそうだったんだね。
あでもそれとはちょっと違うよね。
あ違う、
だってあれは気象点のやつあるじゃん
延々とこれ悪人を殺してほしいなと思
って
見て
た。それとちょっと違うね、ロクさんが日常をずっと描いてるからそのままずっと日常を描いてるっていう意味でイコライザーに関してはでしょ、あの第2話を見たいとかで
そうそうそう、う
ん、次の敵とか
次の敵
ちょっと違う、
ね、あの次の敵はあのいつの間にか倒してってほしいんだけどね
まあでもあの人もまた新たな
ねデンゼル・ワシントン
キャラですよね。
いやでもしかも最強ですよ、
殺した後ごめんねって言う
ごめんねって言うし、最終的にはもう彼が登場した後にはすでに死んでいるっていうね、
はいはいはい、
ケンシロウもびっくりの強さで、あれも面白かったですけどね。
あとじゃあザ・レイドも言っておこうかな。
ああ、ね、見てないんだ俺まだ。
まあねやっぱね何に比べてやっぱ霞ん
だ、当然それはそうでしょ。
でね、多分その理由もあって、うん、なんかねストーリーによっちゃってるんだよ。
あ、そうですか。え、じゃ前日談？
いや、あのね、その後の話なんだけど、
その後の話、
ヤクザの構想の話になってて、
うん、
取った取られたのその意外な裏切りみたいなのとかの方に行くから、
うん、
あのアクションシーンがちょっとね密度が減ってるんですよ。
そうか、
アパートの中でひたすら やり合ってくれる方が潔いし、うんうん、俺らが見たいのはそこなんだけど、
そうだね、
ストーリーなんか見たくないわけですよだからね、その余計ストーリーが邪魔だったね
一応シラットは、まあ、今後も
アクション全編にわたってやるし、うん、ナイスキャラも出てくるんだけど、
マッドドッグみたいなやつとか、
マッドドッグ出てくる。
あ、まあ、出てくるの？
あ、違う役だ。
あ、違う役だ、びっくりした。
この、まあ、ネタバレですが壮絶な最後を遂げますね。
お
で、ラスボスが普通のおっさんみたいな。
それ同じじゃん。
何の花もない。何の花もない。普通のおっさん。
それは前作もそうだった。
ビッグダディ、痩せたビッグダディみたいな。普通のおっさん。
幅ねえな、それ。
で、あとはね、日本人ヤクザも出てきてて。
あれ、確かさ、あの人出てなかった？
遠藤健一と、うん、
松田龍平
と、
しょ、
あと北村和樹一輝、出てたんだけど、うん、ヤクザの、日本のヤクザの事務所属が超安いんだよね、チープで。
あ、そう、予算そこなかった
。だから、ね、ストーリーあんまいらなかったね。だからもっと潔くさ、何よりジャッキーちゃんに近づこうとしてんのかな。
ああ、そういうことね。
ちゃんとストーリーも入れて、まあ、もうちょっとシュラッとだけ見せてくれればいいかなって感じだ
ね。なるほどね。
ストーリーとか、そのジャッキーに寄せちゃえば、やっぱそのジャッキーの魅力には勝てないからね。
うんうん。まあ、そこは本家だからね。キャラクター
としてね。キャラクターとしてのさ、うん、動きはまあ新しくて斬新だけど、うん、キャラクターの魅力はそれジャッキーには勝てないんだから。
どっちかっていうと、レイドもほら、ブルースリータイムだったじゃん。
あ、まあまあね。うん、ただ、あの、戦い方の間は完全にジャッキーだからね。
まあ、確かに。うん、じゃちょっとその、今回ね、うん、これアカデミー賞の作品賞も迷ったけど、ワーストもあんまないっていうね。
あ、そうだそうだ、マルデミー賞ね、毎年。
そうなんですよ。いや、これまあ効果不効果該当なしっす。
外れがなかった、
外れがなかったっす。
あ、じゃあよかったです。
あのルパン三世にしても、うん、ルパン三世むしろ俺、
まあいいとこ、
改めて今考えてもやっぱいいとこは良かったし、ホットロードは逆にかもなく、不可もなくっていうか、かがなかったので、ひどい不可もなかったけど、うん、っていう感じで、まあ結構いろいろ突撃したような気がするんですけど、どこもそんなに、
でもそんな突撃は多くないじゃない、今年。嫌がっていかなかった
ホットロード、あ、まあでもそうか、そうだね。
映画見てる本数は圧倒的に少ないです
よ。いや、もう数は減りましたね。来年こそもうちょっと見ますよ。
本当に
本当に
毎年言ってますよ。
いや、もう本当に見れなくなってきたね。
いや、見れないんじゃないですよ、見るんですよ。
いや、もうじゃあ時間、
時間は作るもんですから。
なんとか
時間はできるもんじゃないですよ、作るもんですから。
いや、もう早くさ、子供が大きくなって一緒に行けるようになりたいね。
いや、まあまあまあ、映画は一人で行くもんですから。
あ、そうですか。
じゃあ、来年一発目は、はい、ホビットと、はい、ベイマックス、
はい、
話題作2本続けていきますので、はい、そちらを見たという方もは、おはがきを、はい、お便りをいただけるとありがたいです。